京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
皆さん、こんにちは。京都医療福祉ラジオをお送りしてます。今日の進行係を務めさせていただきます。横田と申します。あなたは認知症にならないと言い切れますか？簡単で楽しい60歳からの認知予防講座、9月28日 NPO 法人花パソ主催で始まりました。前回はウォーキング講座のお話でしたが、今回はミニコミシ作り講座についてお聞きしたいと思います。村上さん、馬場さん、よろしくお願いします。
はい、村上真由美です。よろしくお願いします。
はい、馬場正恵です。よろしくお願いいたします。
ところで村上さん、1回目のミニコミシ作りの講座は確か伏見にある花パソの教室が会場でしたね。
はい、そうです。2回目は烏丸三条にある NTT 西日本京都支店三条ショールームで11月1日1時からウォーキング講座に続いて午後3時から4時半まで毎週月曜日に行われています。こちらも16回行われています。
ミニコミシ作りの講座の目標はどんなことですか？
はい、パソコンを使ってミニコミシを作るには多くの知的な機能を使います。そのことが認知症の予防にとても役に立つそうなんです。そこで3つの目標を設定いたしました。1つ目は、ミニコミ紙に必要な技術を学び合って、記事やレイアウトを考えることを通して知的活動の習慣化を目指していくということです。2つ目は、パソコンのワードの機能を学びます。3つ目は、パソコン操作の慣れた方は、不慣れな方に教えてあげたりして、メンバー同士で助け合いながら作業を進めていく。この3つを目標にして講座が進められています。
メンバー同士とはグループで行われてるんですか？それで、効果としてはどんなことがあるんですか？
はい。だいたい1講座に6名から8名ぐらいで行われていますが、その効果は、パソコンの操作に慣れるまでに記憶力が必要ですし、また、ミニコミ紙の記事を書いたりするには計画力がいります。メンバーと話し合い、相手を理解するには、注意分割機能が必要です。こうしたことを繰り返すことで、記憶力、計画力、注意分割機能が鍛えられます。二つ目に、共通したテーマで作業を行うため、メンバー間で助け合ったり、が行われています。楽しくリラックスして講座が進められています。3つ目にワードの技術が身につく。これが皆さん一番なんか嬉しそうにやっていらっしゃいますけどもね。
そうなんですか。なんだか楽しそうですね。でもパソコンの練習だけですか？
いえ、そうではないんですよ。メンバーの名前を早く覚えていただけるように輪になってゲームのようにして自己紹介したりもしています。例えば、村上さんの隣にいる馬場です。というように、お隣の方の名札を見ながら、順番に自己紹介をしていったりしています。また、講座ごとに右回りにしてみたり、左回りにしてみたりとか、工夫しながらも行っています。こういったことも記憶力や、注意分割機能を鍛えるのにとても役に立っていると思っています。
皆さん名札をしていらっしゃるんですか？それはいいですね。お名前なんかなかなか覚えられないものですもんね。
はい、皆さん毎回首から名札を下げて、そして指体操をしたり、パソコンだけではなくワイワイガヤガヤ楽しそうにしていらっしゃいますよ。他にもインターネットでゲームなんかもしています。
例えばどんなゲームですか？
はい、そうですね。パソコンのインターネットのゲームで、じゃんけんポン、負けるが勝ちといったゲームを前回の講座ではしましたね。モニターに出てきた子どもと、じゃんけんの3回勝負をするんですけれども、そして負けた方が勝ちとなるんですが、普段、皆さん、じゃんけんでは、頭や脳が、じゃんけんに勝ちたいっていうイメージがもうすでについていらっしゃるようなので、負けるのは結構大変なようでした。皆さん、やってみられたんですけれども、なかなか負けるのは難しく、一勝ぐらいしかできない方が多かったようなんですよ。まあ、こういったゲームを通して、パソコンの楽しさも知っていただけて、とても和やかな雰囲気になりました。
反対ゲームってなかなか面白そうですね。他にも何かありますか？
そうですね。大体結構受けたのが、そうですね、同じようにインターネットのゲームなんですが、脳内メーカーというゲームがあるんです。それでそのホームページから名前を入力すると、イラストで人間の頭のような断面図みたいなのが出てくるんですが、それが脳内イメージがの、その中に脳内イメージが表示されるんです。例えば食欲の食といった字や、それから秘密の秘、睡眠の眠、欲望の欲、他に嘘、それからラブの愛ですね、それの他に悩み、それから忘却の忘、善人の善、漢字の他にはアルファベットの H といった、それぞれ特徴のある漢字やアルファベットが頭の中に図いっぱいに表示されるんです。それが皆さん名前を入力するたんびに同じのが何一つないんですよね。ゲームだと分かっていても、結構皆さん盛り上がって楽しそうでした。こんなゲームをしながら、左クリックの仕方や文字入力に慣れていただくなど、いろんなことを試していますよ。
楽しそうですね。私もやってみましょう。
はい、面白いので、ぜひお友達とご一緒に楽しんでお試しください。また講座の回数が進んできますと、パソコンの操作に慣れた方と不慣れな方とがだんだん分かってきますので、机の配置などを工夫して、パソコンの入力のできる方がお隣に不慣れな方が座ったりしていただいて、教える側と教わる側の自覚が持てるように座る位置の工夫をしたりして講座を進めていっています。こうした人に教えるといった行為も脳の働きを助けて、認知症の予防にとてもいい効果が出るそうなんですよ。
毎回いろんなことを考えてやられているんですね。ところで、こちらの講座を受けるには年齢制限などあるんですか？
はい、一応男女とも60歳以上のシニアの方が対象になっています。でも一部ちょっと60歳までの方も参加したいと言って参加されている方もいらっしゃいますよ。もちろんパソコンの入力のできない方も OK です。そして皆さん、パソコンでいろんなゲームをしたり、パソコンで入力したり、そしてマウスの握り方、いろんなことを試して楽しくやっていらっしゃいます。
今からでも申し込みはできるんですか？
はい、大丈夫ですよ。詳しくは NPO 法人ハナパソまでお問い合わせください。電話番号は 075-612-6099 です。もう一度申し上げます。電話番号は 075-612-6099 です。メールの方のメールアドレスはローマ字のハナパソアットマークハナパソ .jp。 もう一度繰り返します。ローマ字のハナパソアットマークハナパソ .jp です。ぜひご参加くださいますのを心よりお待ち申し上げております。
素敵な講座ですね。皆さんにもぜひおすすめしたいですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらの方こそありがとうございました。
なんか初めての経験で、ね、すごい大変でしたね。
大変でしたね。なんか、ドキドキしましたけれども。
ね、そうですね。なんか、認知症予防講座をやっているのが、なんかマイクで認知症講座、現在進行形みたいな形になりましたね。
本当ですね。
でもね、なんかあの講座でね、皆さん参加してくださる方が、ね、あの最初はあのこうパソコン触るのもね怖いと思ってた方々が、もう今3回目4回目と会話を重ねてくると、毎回楽しそうにね、あの表情が変わってきて、それを見てねるのもとても私たちにとっては励みになると思いますし、
そうですね、
こうしてねラジオで出させていただくなんて、もうねとても夢のようなお話でした。
そうですね。それにあの毎回写真をね撮ったりして、あのブログにアップしたりもしてますしね、またちょっと皆さんからそういうのも見ていただいて、感想なんかいただけたらいいなと思いますよね。
そうですね、う
ん、
でも初体験にしてもうドキドキしながら、うん、こんだけ時間がね、あの
ゆっくりお話ししたつもりでもなかなか、なんか普段のね、あの気軽な話はいくらでもできるんですが、
雑談はね、
雑談はですけどね、でもやはり体験、ね、全然未経験のことなので、うん、なかなか思うようにはお話はできなかったと思いますけども、
ね、練習よりはちょっとやっぱり早かったですね。
早かったですか。
もうちょっとねゆっくりお話しして閉じらないようにと思ってたのが ね
思いながらも、やはりね、
なんかゆっくりお話したつもりでもやっぱり時計を見てると早かったみたいです ね。
なんかもう原稿見るの必死やった
から。原稿見て読んでるのがバレバレですね。
バレバレ。本当にそうやと思います、ね、これね、やっぱり後からゆっくりね、お茶でもしながら、
またもう一回機会を設けていただいたら、
リベンジしない
で、リベンジ、そうですね。この次は、
はい。
よろしくまたお願いします。
よろしくお願いします。
でもね、あのいい経験ができて、本当にみんなそれぞれに ね思い出になりますよね。
なりましたね。
そうですよね。シニアパワーでね、はい、頑張ってますから ね。ちょっとでもそういうのが伝われば ね、いいですよ ね。
何でもやはりあの知らないことを知っていく、この未知の経験っていうのがやっぱり脳を刺激して、
そうですよね、
あの、これからの時代を ね、あの、生き抜いていくにはパワーが必要ですしね、頑張ってやっていきましょう。
はい、皆さんよろしくお願いします。
こちらの方、
こちらの方、ありがとうございました。ありがとうございました。